それではマルコの福音書の12章をお開きいただきたいと思います。新約聖書マルコの福音書の12章28節のところから30節まで前回学んだわけです。今日は続けてこの12章のところから御言葉を学んでまいります。まず御言葉をお読みします。28節のところに、律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にこれです。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。あなたは私を愛しますか？という問いかけをイエス様はあのペテロにしました。あなたは私を愛するか？実はこの問いかけは今の私たちにも同じように神様がしておられることです。あなたは私を愛するかって。本物のクリスチャン、本当に救われているクリスチャンならば、はいとお答えになるでしょう。確かに失敗ばっかりします。でも、私はあなたのことを愛しています。その時に私たちが考えなきゃならないのは、私たちの神様に対する愛というのは、感情的な愛ではないかどうか。もし私たちの愛が感情的なものであれば、熱い時もあるし、そうでない時もあるんです。燃えてる時は本当に神様って言うんですけども、そんなものは長続きしないんです。いつの間にかその愛が冷えてきます。神様はあなたの愛が真実なものであるかということを見ておられます。どんなふうに神様それをご覧になるのかって。それを前回私たちは見てきたんです。神を愛するって私たちは口では言うんですけれども、具体的にそれをどのようにして表すことができるのか。神がご覧になっているのは実はそこです。私たちがどんなふうに生きていっているのかです。どんな歩みをしているのかです。我々はそのことを見てきました。前回7つのことを見たわけです。まず一つ目に我々は簡単に復習しますけれども、神様を愛するっていうのは神様の命令を守ることである。前回皆さんにお配りしたあのレジュメがあったらどうぞ出しててください。今日またそれを使いますから。一つ目は、神様の命令を守ることが神を愛することであるということを我々見ました。神様がおっしゃったこの御言葉、神様の御心が記されているこの聖書に従っていくかどうかなんです。こうして私たちは毎週日曜日になって御言葉を聞きます。また皆さん日々の生活において御言葉に触れます。そして神様が示してくださることに対してそれを行っていくのかどうかです。神を愛するっていうのはそれに従っていこうとすることである。そのことを我々は見たわけです。で、二つ目に私たちが教えられたのは、神様に熱心に仕えること。これが神に対する愛であるというふうに見ました。で、その意見第一の手紙の一章の三節のところで、愛のロークと記されている。一生懸命主に仕えようとする。主のために犠牲的に働いていこうとする。でもその動機が神様に対する愛でなければ、必ずその働きは、不平と不満に変わっていきます。みんな最初は神様のために一生懸命やり始めるんです。しかし注意してないと、そういう思いがだんだんだんだん薄れてしまって、なんで私ばっかりがっていうふうになり始めると、その働きは無駄な働きになってしまう。ね、神様愛するっていうのはもう人がどう言うかとか、人がどう見るかなんかどうでもいい。私の神様に対する愛をこういう形で表していきましょう。神様のためにもっと仕えていきましょう。もっと神様のために働きをなしていきましょう。そのことを私は見たわけです。 一生懸命主に仕えるっていうことは、私たちの神様に対するなせる愛の技です。そして三つ目に私たちが見てきたのは、罪を憎むことであるって。言葉による罪も、心の罪も、行いの罪も、我々みんな、その罪は憎むべきであると。神様を愛するっていうのは、神が憎まれることを憎むことです。神が罪を憎んでらっしゃる以上、我々は、どんな小さな罪でもそれを憎むことです。心の中に罪があれば、必ずそれは行動となって外に現れてきます。どんな罪を私たちは放っておいてはならないんだ。四つ目に私たちが教えられたのは、キリストの再臨を待望しなさいって、イエス様がもう帰ってこられるから、その日を待ち望みなさいということが教えられました。そして五番目に私たちは、喜んで犠牲的に捧げ続けていきなさいと。献金についても教えられた。もし私たちが、いやいやするんであればしない方がマシです。義務感からするんであったらやめた方がいいです。だってこの捧げ物というのは、神様が私たちに託されたものを用いて、私たちが神様に対して感謝を表す手段です。ですから、あなたが自分の心の中で決めたように喜んで捧げなければ、その捧げ物は虚しいんだって。でも私たちが喜んで犠牲的に神様に感謝で捧げるならば、人に示すためじゃなくて神様だけが知ってくださったらいいと言って神様に喜んで捧げるならば、それが全て神の前に覚えられるって。神様に対する愛というのは、そのような犠牲的な捧げ物をもってしても表すことができるんです。そして私たちは6番目に、どんな時でも神様を信頼することが神を愛することだということを学びました、子供が例えばお父ちゃん信じてるでって言われたら、親としたら嬉しいもんです、いろんなことが日々起こってくるわけですけど、その生活の中にあって、でも神様あなたを疑いませんよって、あなたを信じてますよ、そのような主を信頼し続けるという態度は、主に喜ばれるものであり、神様への愛として神が受け入れてくださるものです。そして7番目に私たちが見たのは、正しい人間関係を持つことでした。この世においても我々は良い市民としての責任があります。しかしこの教会という中にあって、私たちは教会の人々との関係が正しくあるかどうかということを見なきゃいけないということを見たわけです。まずそれは教会のリーダーと自分の関係がどうであるか。御言葉は平和を保ちなさいと、そして深い尊敬を払いなさいということが御言葉で教えます。そのような関係であるかどうかです。そのような関係にあろうとすることは、神様を愛することであるということを我々見たんです。そして同時に兄弟姉妹との関係が同じように問われました。兄弟姉妹を愛し続けていく、許し続けていくこと、そのことが神を愛することなのであるということを見たんです。さて私たちはこうして神様を愛するということがどういうことなのかというのを見てきたわけです。で、前回お話したように、ここで使われている愛という言葉は、神様の我々に対する愛という、そのアガペーという言葉が使われているということを前回説明しました。神の愛でもって我々も神を愛するように。でもそこで出てくる疑問というのは、本当に私たちはそんな愛でもって愛していくことができるのかどうか、そんな愛の実践が可能なのかどうかです。パウロがこんなこと言うんですよ。一切のことを愛をもって行いなさいって。すべてのことを愛をもって行いなさいって。これはコリント第一の手紙の16章の14節でパウロが言うことです。コリント第一の16の14で。どんなことでもすべてのことを愛をもって行いって。可能でしょうか、皆さん、そんなこと。同じパウロはエペソ人の手紙の5章の1節で、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと言うんです。神様を模範にしなさいと言うんです、 神様を見て、イエス様を見て、イエス様が愛を示されたように、私たちも父なる神様に対して、そして私たちは兄弟姉妹に対して、同じように愛を示すって言うんです。ものすごい重いでしょ、これ。ね。とっても重いこと神様おっしゃった。確かに我々聖書の御言葉を見ていくときに、そう感じることっていっぱいあるんです。ちょっとそれは私にはと思うこといっぱい出てくるんです。これは皆さんね、非常に神様が大切なことを我々に教えてくれてるんです。神様が私たちに、これが御心だって示されたときに私たちは、まあ大きく分けて二つの思いを持ちます。一つはね、おし、やったろうと。頑張ろうと。いう態度です。で、このような態度っていうのは必ず挫折に終わります。もうおそらく皆さん経験されてるはずです。自分の力で頑張ってみようとした時には必ず行き詰まりを経験するんです。そしてそれが間違ってることに気づかなければね、我々は繰り返し繰り返しそのような間違いを犯していくために、だんだん自分自身がダメなクリスチャンだ。信仰的に弱すぎて、神様の命じていることなんかできないんだ。私はダメなんですというふうに、どんどんどんどん自分を責めて自己憐憫に陥っていくんです。そうすると、私たちの内から喜びも消えるし、感謝も失われていく。ね、もし私たち御言葉聞いてね、これは難しい、こんなこと私にはできそうにもないと思ったら感謝なんです。だから神様は助けをくださったんです。なんでイエス様は、世を去る前に、私はあなた方のためにもう一人の助け主を与えるなんておっしゃったんでしょう。それは助け主が必要だこと、必要だということを神様ご存知だからです。もし私たちの力でできるんだったら、そんな助け主を与えようとしないはずです。でも助け主を与えてくださったっていうのは、我々には助けが必要だからです。ですから我々クリスチャンの正しい御言葉に対するその対応というのが、姿勢というのは神様の御言葉を聞いたときに、御心を聞いたときに、分かりました神様。そのあなたの望んでらっしゃるように私は生きていきたいです。そしてそれを実践するためには、あなたの助けがなければできません。それを与え続けてください。と神様に助けを求めるんです。だからパウロが言ったんです。私は、どんなことでもできるんだって言いましたでしょ。私は私を強くしてくださることにあって、どんなことでもできるんだ。自分の力でどんなことができるんだ、どんなことでもできるんだと言わなかった。私は私を強くしてくださる方にあって、つまり神様の助けによって神の望んでいらっしゃることができるというんです。そのことに気づいていないと私たちは必ず失望します。だからね、皆さんね、我々クリスチャンは、それ分かってても失敗するものです。分かってても失敗に失敗を重ねるものです。ですからどうしたらいいのか、その時に私たちは本当に主に助けを求めつつ、罪に対しては神様の前にそれを告白し続けて歩んでいくことです。神様が愛してくださったように神を愛し、人々を愛することができるのか、答えはイエスです。可能なんです。神の備えてくださる助けによってそれが可能なんです。そのことは私たち後でまたもう一度振り返って見ていきます。さて、一つ目は神を愛することだって言った。二つ目に、隣人を愛することだと、このマルコの福音書の中で、イエス様はお答えになっています。イエス様は、隣人を愛することの大切さを教えになりました。で、実はこれがね、皆さんね、神を愛することだからなんです。神を愛することと隣人を愛することっていうのは、二つ全然別の話じゃないんです。隣人を愛するっていうのは実は神を愛することなんです。だからこういうふうに御言葉言うんです。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は、なんて言います御言葉。偽り者だって言ってるんですよ。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできませんって。神を愛する者は兄弟をも愛するべきだ。愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。これはヨハネ第一の手紙の4章の20節と21節に出てくる言葉なんです。だからイエス様がここでお教えになったことっていうのは、神様を愛するということはどういうことなのか。 神を愛するということは実は兄弟をも愛することなんだということを教えたかった。で、このマルコの福音書を見てみますと、イエス様は神様に対しては心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよと言われた。あなたの内なるすべてをもって愛しなさい。隣人に関しては、あなたの隣人を見てください。あなた自身のように愛せよって言います。ということは人間関係において、私たちは生まれながらに自分を第一とし、自分を一番愛するものとして生まれてきているから。我々人から教えられなくても自分を愛することは知ってるんです。自分が好きで好きでたまんないんです。もちろん今最近はそこにも問題が出てきているからいろんなカウンセラーがそこを改めるようにしてますけれどもね。だからイエス様が最初にお教えになったその三条の説教を皆さん思い出してみてください。心の貧しき者は幸いですってイエス様おっしゃったでしょ。何を言ったのか覚えていらっしゃいます？本当の自分の姿に気づいている人は神様から祝福を受けるって言ったんです。自分の心の中を見たときに、その心の中に本当に罪が満ち溢れていることに気づいた人、その人こそ神様から祝福をいただくんだって。だから柔和なものは幸いです。続きます。それは人からどのような抽象を受けたとしても、その抽象よりも実は自分自身はもっと罪深い存在なんだっていうことに気づいているから、そのような抽象に対して腹を立てないって言ったんです。人々が見れるのはごく一部です。我々は見事にそれを隠そうとするわけです。ですから人々は本当の自分についてなかなか見ることはできない。そこを見せようとしない。しかし自分はよくそのことに気づくんです。どれほど汚れたものか、どれほど罪深いものかっていうのは私たちは分かってるんです。でそれに気づいたときにパウロでなくても我々言うんです。神様、私は罪人の頭です。私は本当に汚れてるって。そのことに気づいた人は神様の祝福をいただくって言うんです。だってそのことに気づいてる人は、神様の愛を感謝するし、そして、人間関係においても、問題がなかなか出てこないんです。どういう意味か説明しますね。人間関係において、そのどんなレベルでも、ね、それが例えば家庭の中においても、職場においても、学校においても、どこにおいても人間関係の問題というのは必ず存在しています。で、なんで人間関係の問題が存在するのかって。それは私たちが人より自分が勝っていると思うからです。でしょ？絶対自分は悪くないとするんです。絶対に人を自分より勝っていると思わないんです。思いたくないんです。だからイエス様は先ほどの三条の説教で最初にお教えになったのは、我々にとって必要なことってのは自分がどういう存在であるか、どれほど罪深いかということに気づくことなんです。ずっと我々はこの人生において、いつも人と比較する中で生きてきたんです。なんで比較するか、点数でもって比較する。着てる洋服で比較するかもしれない。住んでる家で比較するかもしれない。仕事でもって比較するかもしれない。学校で比較するかもしれない。もうそういう中で我々生きてきてるんです。いつもあの人より自分の方がマシ。あの人の方が私よりマシ。そういう中で生きてきてるんです。そうしますとね、なかなか私たちは、私が一番罪深い存在ですとかって言って、人に仕えるということができないんです。イエス様がどうしてそんなことを初めにお話になったのか。そしてパウロが教会の中に存在していた問題は実はそこにあるんだと明確にお話した。だからフィリピンの2章のところでパウロはこんなこと言ってるでしょ。イエス様見てごらんなさいって。神様であり、被造物によって仕えられるべきお方が被造物に仕えるものになったんだって。神が人間を作りになったんです。人間が神様を崇め、神様に従うべきなのに、その神が人となり、その人に従うものになったって。ね。 被造物よりも、被造物に仕えるよりも、被造物に仕えるものになりになったイエス様。それを見習いなさいって言ったんです。なんで、あの人より自分の方が優れてる、あの人より自分の方が勝ってるなんて思って人を見下してしまうのかって言うんです。人間関係の問題というのは実はそこにあるって言うんです。もし教会の中においても、みんなが、人が自分より勝ってると思って人々に仕えていくならば、そこには問題がないって言うんです。教会の役員のことを執事って我々呼びますでしょ？その言葉の意味っていうのは、使えるものって意味なんです。執事という大切な役割を神様から託された役員たちというのは、皆さんに使えるものなんです。しかし、執事以外の皆さんは、そのような教会のリーダーを愛して、そのようなリーダーを尊敬して、そのようなリーダーに仕えていこうとするんです。だからどっちが偉いという、そのどっちが上に立つという競争をするんじゃなくて、お互いがその人のよりも低くなろうとする。そのような態度が必要なんだということを教えてくださっている。我々は自分を一番とするものであり、自分を最も愛するものです。ちゃんとイエス様はそのことをご存知だった上で、こんなことをおっしゃっています。あなたを愛するように、他の人を愛しなさいって。じゃあ、どんな愛を神様は私たちに求めてらっしゃるんでしょう。同じように、これまでと同じように、具体的なその人を愛する、隣人を愛する愛を見ていきましょう。一つ目はね、それは、許すということです。許すということ。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいと。これヤコブの一章の二十節のところに出てくるんです。ヤコブの一章の二十節のところに、皆さんのところに書いておきました。キリストがあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいって。それが神様を愛するという、そして隣人を愛するということになるんです。で、実はこのことは我々はもうすでにマルコの11章の25節のところで学んだんです。11章の25節のところに、立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさいと。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいますと。こんなふうに記されています。そこをもう一度、例えばテープ聞いていただくと、詳しく我々はそこを見てきたこと、もう一回思い出していただけると思いますけど、簡単にそのことをもう一回説明しておきます。マタイの福音書の5章の中でも、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさいと、マタイの福音書の5章の24節のところに記されています。神様が望んでいるのは、生贄よりも捧げ物よりも兄弟姉妹の間に平和を保つことなんです。心の中で人を許さないような罪、そういう罪を持たないことなんです。どんなに立派な奉仕を皆さんが成しておられても、心の中に人に対して怒りを持ってるなら、人に対して恨みを持ってるならば、そのような罪を置いてるならば、その奉仕は決して神様に喜ばれないんです、ね、神様が望んでるのはどんな立派な奉仕をするかよりも、どのような関係を維持してるかなんです。許すということについて私たちは11章の御言葉の中、25節の御言葉で我々学んできました。覚えてらっしゃるでしょ？旧約聖書のエレミア書、イザヤ書の御言葉を我々見ました。そこでエレミア書の31章の34節で、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないってエレミアの31の34で神様おっしゃった。咎を許し、罪を二度と思い出さないって。イザヤ書の43の25のところにも、もうあなたの罪を思い出さない。思い出しました皆さん。忘れたではなくて、思い出さないと御言葉が言ってる。 我々がすぐにすることは、人の罪を何とか早く忘れましょうとやるんです。そうすると忘れないんです。ね、こんなことばっかり我々記憶に残るんです。そうすると、いつか爆発するんです。ね、それは一生懸命忘れようと努力したって忘れられないんです。だからこの御言葉の中では忘れたではなくて思い出さないって言ったんです。だってその思い出さないという言葉には神ご自身の、ですから神様ご自身の意志と決意が含まれているからです。もうこうしないんだと神様おっしゃったんです。何をしないのか。もうその罪を思い出すことをしないって言うんです。ですからあの時はなんて言う、もうそういったことは言わない。そうしないとなかなかこの罪というものを許すということが実際に私は実践していくことはできないんです。だからどうしたらいいのか。御言葉を私たちに明確に教えてくださった、ね。人が私たちにいろんなことをします。傷つくことがあるかもしれない。さあその時に我々どうしたらいいのか。思い出してみてください。まず一つ目にしなきゃいけなかったことっていうのは、その人たちが行った、またその人が行ったその罪を自分がどんなふうに受け止めたかということです。もし我々は人の悪に対して怒りを持って答えたんであれば、そこに罪があるということです。いいです？私たちがよくすることはね、心の中の怒りを許すんです。仕方がないわと。あの人がこんなことをしたからとか、あの人がこんなことを言ったから、だから私が怒ってるのよ。この怒りの原因は私ではなくてあの人たちにあるんだ。って言って、自分の心の中に怒りを持ち続けることを承認するんです。そうすると、我々の中に怒りが残るんです。怒りが残れば私たちは喜びがなくなって感謝もなくなるんです。そして悲しいことは、その原因が自分にあるのに、それを人のせいにするんです。いいです？そうするならば私たちはこの怒りという問題に勝利することなんかできないんです。じゃあ神様が何望んでるのかって。少なくとも私たちがしなきゃいけないことっていうのは、いろんなことで私たちの心に怒りが出てきそうになったときに、ちょこちょこっと怒りがこみ上げてきそうになったときに、私たちは神様、このような怒りを持つことがあなたの前にふさわしくないことが分かってます。どうぞ許してください。いいです。自分自身が神の前に正しいことを選択していこうとするんです。そうすればあなたは間違いなく神様の祝福を失うことはないんです。ね、ですから少なくとも私たちは、もし私たちが誰かに対して、確かにその、されたこと、ね、その仕打ちを見たときに、これはもう怒って仕方がないなと思うようなことであったとしても、もし我々がその行為に対して怒りを持って答えるならば、それが間違っているということに気づかなきゃいけないんです。それは神の前に喜ばれない。だってイエス様はご覧ください。十字架に貼り付けにされて、周りのみんながイエスに罵ってたときにイエス様は何て言ったでしょう、ね、イエス様がその人たちに対して怒りを持って、こんな怒りを持ってんの、お前たちのこんなひどい仕打ちのせいだなんてイエス様は全然おっしゃってない。イエス様がなさったことは、許してやってくれと言われたんです、ね。怒っても当然です。そこでイエス様がお怒りになっても、ひょっとしたら我々に御言葉を読んでて拍手するかもしれない。ね、しかしそれが正しくないからイエス様はそうなさらなかったんです。イエス様はその時にそのような人の悪に対して、悪でもって答えようとしなかった。どのような中にあっても正しさを持って神に喜ばれることを持ってそれに応えていかれたんです。だから完璧な生活をなさったんです。ですから人の悪に対して私たちがするべきことっていうのは、人に対してもし私たちが同じように悪い思いを持っているなら、その怒りを持ったことに対して、その罪に対して神様の前にそれを告白することです。で、まあそうしてみてください。何が起こるかというと、少なくともあなたの心の中には喜びが残るんです、ね、それがステップ1です。2つ目は何だったかというと、ね、これちょっと難しくなります。非常に実践編になって難しいんですけど、その次は何かというと、その兄弟と話をすることなんです。もうここまでいくと9割ぐらいの皆さんが、それは無理やと、ちょっと私はもう 人と話するのが億劫でとか、まあ、いろんな理由が出てくるわけですが、もうこれも我々前に学んだことです。もう一回マルコの福音書の11章の25節の御言葉を聞いていただくと、神様は何を我々に望んでらっしゃるのかということが記されていますね。罪を悔い改めたら許してやれというイエス様のお答えに対して弟子たちは信仰を増してくださいって言うんです、ね、ルカの17章のところ出てきました。その時イエス様何とおっしゃったのか、からし種の信仰があればっていう話をされるんです。つまり問題は信仰が多いか少ないかの話じゃなくて、神様が望まれていること、命ぜられていることに忠実に従っていこうかどうかなんだということを教えてくださった。人々が言うのは、神様そんなことをするにはもっと信仰成長しなきゃいけませんと、ね。A さんだったらできるです。B さんだったらできます。あの人たち信仰生活長いし、ね、霊的な人だから。私はそれができないんです。何をしているか、自分で神様の前に、私はそれしたくないって言ってるんです。だからイエス様は、からし種の信仰があればって言うんです。ね、私たちに必要なことは神様、私はもうそれしたくないと思うけども、しかしあなたが望んでらっしゃるんだったらそれをしていきます。そしてどうぞ助けてくださいと言うんです。そしてその兄弟がその時に罪を悔い改めたならば、その時間というのはものすごい祝福です。で、ね、皆さんに言いますけどね、もし皆さんが怒りを持ってそれをしようとするならば、それはもう大変な悲惨な状態になります。喧嘩になります。でもね、皆さんの心の中で本当に主の前に自分のその怒りを抱いたことを告白して、冷静な状態で、そして神を愛するゆえに、その兄弟を愛するゆえになすならば、その時間っていうのは本当に祝された時間になります。そのように神様がおっしゃってるんですから。しかしもしその兄弟がそれを聞いても、そして他の人々を連れてってその兄弟にその罪を示しても、そして教会が祈ってしても悔い改めなければ、御言葉が教えるように私たちはその人との交わりを絶たなきゃいけないかもしれない。それは憎いからではなくて、それを愛するからである。もうそれは私たちがもうすでに繰り返し御言葉を学んできた通りであります。しかし、今しっかりと覚えておかなきゃいけないことっていうのは、ね、許すということを神様望んでいらっしゃる。それが隣人を愛することである。我々の心の中にどんな小さな思いもその人たちに対しての悪意を持ってはならないということです、ね、そのことを御言葉は私たちに教えてくださっている。確かに この人を許すということは大変難しいことです。最初にお話したように、神様は私たちに非常に難しいことを示してくださる。つまり神様の御心っていうのは本当に難しいことです。でも、神の助けによってそれが可能なんです。今教えてくださったように、神が許してくださったように互いに許し合うような信仰者に私はなれるのか。答えは明確です。なれるんです。神様があなたのうちに働くならば、そのようなことが可能なんです。不可能なことを神様命じてるんじゃない。可能なことを教えてくださってるんです。アメリカの奴隷解放運動に献身した一人のクリスチャンがこんなことを言っています。許すということの甘美さを知らぬ愛は本当の愛ではないって、ね。人を許すっていうこと。これが本当の愛なんだって。そのことをしっかり我々覚えることです。二つ目です。二つ目は、兄弟のつまずきとならないということです。ローマ人の手紙の14章の15節のところに、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありませんっていうふうに記されています。パウロは、我々イエス・キリストを信じる者には自由が与えられたことを教えました。ね、罪以外のことにおいて私たちは自由があります。例えば食べ物において私たちは自由に食べることができる。パウロ自身がここで教えていることは、私は肉を食べることは全然悪いと思ってないと、ね。しかし偶像に捧げた肉を食べることに関しては、それをすることで、この弱い兄弟姉妹たちのつまずきになることがわかるから、私はしないんだって。ですから私たちが何かをするときに、もちろん我々の自由でもってしていくわけですけれども、その行為が 弱い兄弟姉妹たちのつまずきにならないように、それが偶像崇拝とか神様への罪にならないように、そのような行動に至らないように私たちは注意を払うことが必要だというんです。弱い兄弟姉妹のことを思いやってあげなさいって。三つ目は害を与えないということです。このローマ人の手紙の13章の10節のところにそれが出てまいります。ローマ人の手紙の13章の10節のところに、実はこの10節の御言葉っていうのはこの8節からも続いてくるわけです。で、13節の8節のところに、誰に対しても何の借りもあってはいけませんとこう書いてます。ね。何の借りもあってはいけません。何の話をしてるのか。6節のところが見ていただきますと、貢ぎを納めるっていうお金の話です、これ。ですからこの8節のところで、ローマ書の13章の8節で言われている何の借りもあってはいけませんというのはお金の話なんです、ね、お金を借りて返さないということがあっては絶対ならないんだという話です。で、見てください、8節の後半に、ただし互いに愛し合うことについては別ですってこう言ってます。これお金を借りることと愛について、これパウロは教えてるんです。今言いましたように、パウロは13章の8節のところでお金に対して借りて返さないというようなことをしてはならないって、ね、私たちも今のこの世の中においてローンで例えば何かを買った、そうするとその支払いもしますし、そこには利子がついてきます。で、それをきちんきちんと我々は納めていくことが必要なんです。例えば私たちがローンを組むときに、それが25年のローンであったり、35年のローンであったり、10年のローンであったり、そういう期間を決めて、その間我々は返済を続けるじゃないですか。だってその期間中は我々は借りがあるからです。お金に関しては、ね、借りてて返さないということがあってはならない。で、パウロは言うんです。愛に関しては借りがあると思いなさいって言うんです。しかもそれは10年とか25年とかっていうんじゃなくて、この地上に生きている間、あなたは愛において借りを持っているものと思いなさい。借りを持ってたら払い続けなきゃいけないわけです。だからここでパウロが言わんとしているのは、愛に関しては愛を示し続けていきなさい。ね、愛においてあなたは大きな借りを負っているものとして、神に対して、兄弟姉妹に対して借りを負っているものとして、愛を示し続けていきなさい。愛を払い続けていきなさい。そのことを、この8節のところでパウロは教えるんです。10節を見ていただきますと、愛は隣人に対して害を与えないって言うんです。害を与える。つまり、悪いことをしないということなんです。最初にもお話したように、どんなに悪いことをされたとしても、悪いことを思って仕返しをするとかね、そういうことはしない。愛っていうのは人に害を与えない。人に悪いことをしないんだって。相手がどんな人であっても悪いことをしない。それが愛だと、見事私たちに教えてくれるんです。だから三つ目は害を与えないことであると。四つ目は、悪口を言わないことです。そして人を裁かないことです。悪口を言ったり、人を裁いたりしないことです。ヤコブの4章の11節のところ、皆さんのところに挙げてますけれども、兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟を裁く者は、律法の悪口を言い、律法を裁いているのです。こんなこと言います。互いに悪口を言い合ってはいけませんって。それは実は今日お読みした詩編の101編の御言葉でもそんなことを教えてました。旧約も新約も変わらず人に対して悪口を言うなって言うんです。でね、私たちが悪口言ってしまうそのわけは、心の中に悪口を言いたいという動機があるからです。ね、私たちの心の中に怒りというものが存在していると必ずそれは形となって現れてきます。この怒りをどっかに向けて、なんとか晴らそうとするんです。そうすると平気で私たちは人の悪口を言ってしまう、ね、 心をしっかりと見てみなさいというんです。どんな罪でも心の中にあるならば、怒りを持っているならば、必ずそういったものがそういった形として現れていくんです。悪口を言ったり人を裁いてはならないというんです。そして5番目になるんでしょうか。悪口を言うんではなくて、人の霊的成長のために尽くしなさいと、ローマ人の手紙の14章の19節のところで教えます。霊的成長のために尽くしなさいって。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょうって。ね、成長するようにって。そして、第6番目になるわけです。隣人への愛っていうのは、それは犠牲を払うことで、命を捨てることで表すことができます。ヨハネの福音書の15章の13節のところに、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんって記されています。人がその友のために命を捨てるという、ね、それ以上の愛はないんだって。ちょっと皆さんのノートには書かなかったんですけれども、どうぞ付け足しておいてください。第一ヨハネの3章の16節。第一ヨハネの3章の16節のところ。ヨハネがすごいことを言ってます。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですなんて。ヨハネ第一の手紙の3章の16節にそんなふうに記されています。キリストが我々のために命を捨ててくださった。それが愛だということが分かったんだ。だから私たちは兄弟のために命を捨てるべきだって。同じようにこのパウロはエペソ人の手紙の5章の2節のところに、また愛のうちを歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたって。これエペソ人の手紙の5章の2節のところです。そこにこうあったでしょ。愛のうちを歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、供え物としてお捧げになったって。ということは皆さんね、ヨハネもパウロも私たちに教えてくれていることはこうなんです。あなたたちの最高の模範であるイエス様をよく見てみなさいって。我々は神様を信じたことによって初めて愛とは何かが分かったんだ。イエス様が示してくださった、あなたに示してくださった愛というのは、ご自身の命を犠牲にする愛だったって言います。言葉の愛じゃなかった。そのような犠牲の伴った愛だったんです。で、このような愛を持って、愛し合いなさいって言うんです。でね、皆さんね、今、犠牲を払う愛って言いますでしょ？我々ね、こんなことが言えるのは、この聖書を学んで、そしてイエス様を信じたからなんです。それまで私たちがこの世の中で教えられてきた愛というのと、神様が示してくださった愛とは全く違う。神様の愛というのは与える愛でした。この世の愛というのは奪う愛です。神の愛というのは他を優先する愛です。この世の愛というのは自分を優先する愛です。神の愛っていうのは、自分を相手のために犠牲にするものです。このような愛っていうのは、相手を自分のために犠牲にするものです。この日本という国、これ平成10年の統計しか出てこないんですけれども、これが一番新しい統計であると。年間33万人以上の人々が、実は中絶を行っているんです。ね。 こんな風に朝日新聞に記されてるんです。10代の人工中絶は96年から増え続け、2000年は過去最高の44,477件。ここ3年は2桁の伸びで、5年前に比べて10代の人工妊娠中絶は7割増えたって。2000年はこの95年に比べてほぼ倍の 数字が上がってるっていうんですね。で、この日本という国、もちろん世界で一番中絶の多い国はアメリカですけれども、今中絶のその自由な国として挙げられているのがこの日本です。で、あるクリニックのドクターがこんなことをおっしゃっているんです。産む産まないの選択はあなたの人生をよりよく生きるためのステップにしなければならないって。産む産まないの選択はあなたの人生をよりよく生きるためのステップにしなければならないって。誰のことを考えてるんでしょう、これ。自分の人生がより良くなるためであるならば、どんな犠牲を払っても構わないって。たとえそれが子供を殺すという行為であっても、自分の人生がより良くなればって。こういったことをドクターがちゃんと明言されてるんです。皆さんね、私たちがしっかりと覚えなきゃいけないのは、いつの間にか私たちはクリスチャンでありながら、神様がどんな愛を我々に示してくださり、どんな愛を持って我々が人を愛していくのか、そのことをいつの間にか忘れてしまって、なんとなくこの世の中の流れに染まってしまう。イエス様がこんなことをおっしゃってるんです。あなた方に新しい命令を、戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさいと。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ちゃんとイエス様は、今、ヨハネの13章の34節、35節をお読みしたんです。ヨハネの福音書の13章の34と35ですけれども、新しい命令というのは、互いに愛し合うこと。しかも、私があなた方を愛した愛でもって、互いに愛し合うことだって。ですからね、自分の欲しいものを手に入れるために、そのために相手がどんなに悲しんでも構わないなんていう、そんな身勝手な愛を我々は捨てることです。なんでこんなにたくさんの子供たちが殺されていくのかって。結局はその罪でしょ。自分のその性欲を何とか満たすために、その結果としてその女性が、その子供がどんな苦しみを負っても構わない。自分の快楽さえ満たすことができれば。その要求さえ満たすことができたらって、ね、それは罪です。皆さん、私たちに必要な愛というのは、人のためにどう自分が犠牲になっていくかです。どう自分を犠牲にすることでその人たちがより良くなっていくかです。自分のために人に犠牲を強いるんではなくて、人のために自分が犠牲を払っていこうとするんです。それがイエス様が私たちに示してくださった愛であり、そのような愛でもって互いに愛し合いなさいと御言葉が教えているんです。で、なんでそれが必要なのか。なんで互いに愛し合うことが必要なのか。ちょっと皆さん開けてみてください。ヨハネの13章。190ページのところで、新約聖書。ヨハネの13章の34節、今お読みしたんです。新しい戒めを与えると、それは互いに愛し合うということであるということを見たんです。なんでそれが大切なのか。その次見てください。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、つまりこれを実践するならばということです。それ見てください。それによって結果です。あなた方が私の弟子であることを教会の人が認めるのです。とは書いてないんです。すべての人が認めるんです。ということはね、兄弟姉妹が愛し合うことによって、イエス様を知らない人たちにとって、ものすごい大きな証になるということです、これ。 私たちがもし最高の伝道計画を立てるとするならば、それは何かというと、特別な人を招いてくる以上に大切なことは、我々兄弟姉妹がお互いに愛し合えばいいんです。神様の愛でもって兄弟姉妹が愛し合っていくなら、この浜田聖書会のみんながそのような愛でもって愛し合うならば、間違いなくそれはものすごい力のある証となって周りに広がっていきます。だから大切だって言ったんです。もし我々が伝道を考えるならば、我々がお互いを愛し合っていく、そのことを私たちは学ぶことが必要です。そしてどうぞもう一度マルコに戻ってみてください。7番目、それはエコひいきせずに平等に愛するということです。ヤコブの2章の1節から9節、特に8節と9節を見てみますと、もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められますと、このように記されています、ね、平等に愛するかどうかです。この人は非常に有名だからとか、この人はこういう人だからということで、もし私たちが愛において、ね、エコひいきしているならば問題だって言うんです。もちろん我々の人間関係において、イエス様ご自身見た時にも、イエス様は全ての人を愛されましたけれども、特にその中で親しい者がいました。3人の弟子たちというのは特別な場所を占めてた。しかしだからといってイエス様は他の人たちを愛していなかったわけじゃありません。この神の愛でもって愛しておられた。私たちは平等に愛するということが、隣人を愛することであるということをこの御言葉から学ぶんです。そして皆さんのところには書いてないんですが、8つ目としてこれを付け足しておいてください。無条件の愛です。条件をつけない愛です。これがもう今まで学んできた神様の愛じゃないですか。条件つけないって。イエス様はこうおっしゃったんです。自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。これマタイの福音書の5章の46節の御言葉です。マタイの5の46のところ。ね。あなたを愛してくれる人をあなたが愛したからって言って、それが何だって言うんです。その誰でもできるじゃないって言うんです。あの人優しい人だ。この人はいい人だ。だから愛しましょう。これ簡単なんです。だからイエス様おっしゃるのも、それは主税人でもする。誰でもするって言うんです。その後こう言うんです、イエス様。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いてます。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるんです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。先ほどの言葉ですね、主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は、天の父が完全なように完全でありなさいって。マタイの福音書の5章の43節から48節のところにイエス様おっしゃっているんです。5章の43から48です、ね。この人自分にとっていい人だから、この人と友達であれば自分に得するからと、ね、そういう愛でもって世の中愛しているけれども、我々信仰者は神様が愛してくださったように人を愛するものとして、条件つけずに、すべての人を愛していこうというんです。少なくとも私たちができることっていうのはね、その人たちのために祈ることです。神様どうぞ豊かな祝福を与えてくださいって。神様どうぞ誰々を、この兄弟を、この姉妹をどうぞ祝してくださいって。 そうするとね、そういう本当に神様の前に祝福を祈り始めると、自分の心にはちょっと怒りがあってもすぐにそれが喜びに変わります、ね、神様がおっしゃっているように、無条件で人を愛していこう。先ほどの御言葉にあったように、神様は悪い人にも良い人にも同じように恵みをくださっている。だったらあなたたちも同じように人々を愛していきなさい。それを実践していくならば、神様はそれを祝してくださる。さあ、私たちはこうして隣人を愛するっていうことを見てきたんですけれども、最初にもお話したように、こういう御言葉を学べば学ぶほど、それは難しすぎると、ね、と思ってしまうのが私たちです。ですから、パウロは私たちにこんなふうに教えてくれます。ローマ人の手紙の5章。ローマ人の手紙の5章。5節のところに、271ページのところです。5節に、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの心に神の愛が注がれているからって。お分かりですか、皆さん、これ。私たちの持って生まれたその不完全な愛でもって、神が人を愛してくださったように人を愛することはできないんです。我々が持って生まれた愛というのは、これは不完全です。自分中心であり、条件付きの愛です。そんな愛でもって無条件の愛を示すことなんかできないんです。じゃあなぜそれが可能なのか。それは無条件の愛、神様の愛が我々のうちにあるからだって言うんです。神様の愛が私たちのうちに与えられた。だからクリスチャンはその愛を実践することがやっと可能になったんです。しかも、この御言葉が教えるのは、神の愛が私たちの心に注がれているからだ。我々のうちに神の愛があるからそれができるんだ。ただそう教えたんじゃない。5節見ていただきますと、我々に与えられた聖霊によってというんです。ですから今まで見てきたように、私たちは初めてイエス様という方がどんな愛を持って私を愛してくださったのか、あの十字架を見て、この許しを見たときに、神様が我々に、私に示してくださった愛が分かった。そしてその愛が分かった私たちは、その愛を実践していこうとする。そしてそれを実践していくために必要な助けが与えられた。それが聖霊なる神様だというんです。つまり、実践していくために必要なものはもう神様によって備えられているということです。私たちはこのような神の愛をもって、神を愛し、兄弟姉妹を愛していくことが可能になったんです。だから常に我々は、この聖霊なる神様が我々を支配して、その力によってこのような技を成していくように、自らを委ねていくことが必要です。神様、どうぞ私は弱いですから、あなたのような、あなたの持っておられるような愛でもって人を愛することなんかできませんから、どうぞ助けてください。神様、どうぞ私を強めてくださいと言って、神様に助けを求め続けていくことなんです。そのことがこれを可能にするんです。ですから不可能なことを神様はおっしゃったんじゃない。もちろん自分の力では不可能です。しかし備えられた神様の力によってそれが可能になったんです。ですから神様、どうぞ私を変えてってくださいと、神の前に自らを委ねていこうとするんです。さて、もう一回このマルコの福音書に戻ってみてください。イエス様はこのようなことをお話になりました。さあ、それを聞いていたこの律法学者は、32節、33節でこんなふうに応答します。そこでこの律法学者イエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたら、まさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。こんな答えをおっしゃるんです。この律法学者はたくさん群衆がいたんですよ、周りに。周りには律法学者たちもいたし、パリサイ人もいたし、サドカイ人たちもいたんです。その中で彼は、イエス様、あなたに言われたのはその通りだってこう言ったんです。これものすごく勇気のいることです。 だって今まで見てきたように、みんなイエス様に対して好意持ってたんじゃないから。なんとかイエスを陥れようとしてたんです。彼らにしてみたら、この律法学者がイエス様あなたの言うその通りですなんていう答えは聞きたくもないし、ね、そのようなことを発言している律法学者に対して彼らはひょっとしたら怒りを覚えたかもしれない。そんなために、そんな答えをあなたが言うために、そんな発言をするためにあなたをここに送ったんじゃないと思ったかもしれない。しかし彼はそんなことを恐れずにイエス様の答えを聞かれたときにイエス様その通りですってこう言うんです。あなたのおっしゃってるその通りだ。だってイエス様がおっしゃったのは最初にお話したように神を愛するということと隣人を愛することっていうのはこれは一つだっていうことをイエス様はちゃんとここでお話になった。それを聞いてたこの律法学者はまさにその通りだって言った。でしかも見てください、33節。神を愛するっていうことは、全焼の生贄や備え物よりずっと優れてるってこう言ったんです。今までの律法学者たちはそのことに気づいてなかった。彼らは神様を心から愛するよりも、外側の行いだけを重視したんです。だったでしょ？そしてこの後もそのことが出てきます。パリサイ人たちの罪が指摘されていきます。外側ばっかりを意識して心が全然神様の前に正しくなかった人々。その人たちのことを非難されているんです。しかしこの律法学者は言ったんです。どんな行いをしたとしても、一番大切なのは神様に対する愛があるからって。そのことをここで律法学者が言ったんです。律法学者が心がいかなる犠牲よりも大切であるということを教えたゆえに、語ったゆえに、イエス様はそのことを称賛されたんです。他の律法学者たちとは彼は違いました。彼は真理に対して心を開いてたんです。だからイエス様が34節にこう言ってます。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからのうちは誰もイエスに会えて尋ねるものがなかったって。イエス様がこのお答え、こういうふうになさってるんですけども、まだこれを見てみますと、この律法学者は救いに至っていないことを我々は知ることができます。遠くないって。イエス様はこの答えを聞いて、イエス様は非常に感動なさった。ね、あなたは正しい方向に向かってる。正しい方向を歩んでるって言うんです。だからもう一歩進んで、この神様を自分の神として個人的な関係に至るようにと、イエス様が望んでらっしゃったことは明らかです。賢い返事をしたって。こんな言葉は旧約聖書、新約聖書の中でここしか出てこないんです。それはこのイエス様が言っていることを彼が理解していたことを表しているんです。さてこの律法学者とイエス様の会話、2週間にわたって見てきたわけですけれども、もう一度皆さん一人一人に問いかけていただきたいことっていうのは、どれだけの人がこの律法学者のような状態にいるかということです。つまりイエス様の御言葉は聞いている、聖書を読んでいるかもしれない、しかしまだ心はしっかりと神様と結びついていない、この神様が自分の個人的な神様でない人々。そういう人はたくさんいると思うんです、ね。聖書の知識は持ってる。イエス様のことはよくわかってる。でも個人的に結びついてない。それが律法学者であり、それがパリサイ人であり、それがサドカイ人たちだったんです。このユダヤ人たちのリーダーたちは、頭でよくわかってたけども、心は結びついてなかった。そのことをイエス様は常に指摘なさったんです。だから今の私たち見てもこうして礼拝に来てるかもしれない。奉仕をしてるかもしれない。お祈りをしてるかもしれない。聖書を読んでるかもしれない。しかし問題は心が神様としっかり結びついてるかどうかなんです。このイエス・キリストがあなたの個人的な救い主であり、個人的な神であるかどうかなんです。そこが一番大切だって言うんです。奉仕を続けていけば、こういう行為を続けていけば、なんかいつかそこに到達するんじゃないんです。我々はいつか決めなきゃいけないんです。この神様を、このイエス・キリストを私の神と受け入れて、この神様に従っていくのか、いかがないのか。 その選択ができてない人々がこのイエスの周りにはいっぱいいたんです。聖書を知っていながらその選択のできていない人々、そんな人がこの中にいないことを期待します。あなたがそんな人でないことを期待します。もしその辺が定かでなければ、どうぞもう一回考えてください。イエス様はあなたの救い主なのか、あなたの個人的な神様なのか。さて、今日我々はこのマルコの福音書の中を通して見てきたわけですが、この中で私たちは兄弟に対してなす行為が神様に対しての愛の行為なんだということを繰り返し見てきましたでしょ。それをね、決定的に教えている箇所が御言葉の中に記されているんです。それをご一緒に見て今日終わりたいと思います。マタイの福音書の25章を開いてください。マタイの福音書の25章の31節のところから46節まで、新約聖書の48ページのところです。さて、この31節のところから、今全部御言葉を読みしませんけれども、どうぞ皆さん目で追ってみてください。人の子の栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきますと。イエス様がこの地上に帰って来られるときの話をしているんです。ですか ?32、すべての国々の民がその御前に集められます。この国々の民というのは、ユダヤ人以外、異邦人を指しています。そして、40節を見てくださいますか。40節の中に、私の兄弟たちと記してますでしょ。40節に。これユダヤ人の話です。ですか。しかもユダヤ人でイエス・キリストを信じている人々の話です。さあ、そのことをしっかり頭に入れてこの御言葉を読むと、もう少しわかると思います。イエス様がこの地上に帰ってこられるときに、イエス様は、観難時代を生き延びてきた異邦人たちに対して、個人的な裁きを行われるんです。何のためにか、誰が千年王国に入るかどうかという、それを決めるんです。その時の話なんです、これは。そして何をこの王がするか、イエス様がなさるかっていうと、ヤギと羊を分けるんだっていう話です。羊は自分の右に、これは祝福の場所にです。ヤギは自分の左に置くんだって。ね、そのことが33節に記されています。そして34節、王はその右にいる羊たちにこう言うんです。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。聞いてた人々は、って言うわけです。そんなんいずしましたかって言うんです。すると40節。王は彼らに答えます。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも私の最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。さあ、ここでイエス様がお話になったことはこういうことです。ね。観難時代の終わりに、その観難時代を生き延びた人々がいます。異邦人もいますし、ユダヤ人たちもいます。しかしご存知のように、この7年間の観難時代の後半の3年半は大変な時代になります。ね、しかもその時代には、666というマークをつけないと物が買えないとか売れないというような時代になるって言います。つまりクリスチャンであれば、ものすごく住みにくい。だから観難なんですけども、そういう時代になるって言います。今生きているクリスチャンはその観難時代を通りません。それ前にイエス様が天に引き上げてくださるから。しかしこの観難時代の間に救われたクリスチャンたち、ユダヤ人たち、異邦人たち、そのクリスチャンたちはこういうことを経験していくんです。いろんな観難を経験します。さて、異邦人で羊と称され、王の右の祝福されたところに置かれる人々は異邦人のクリスチャンたちです。ね、そして彼らが救われていることが実際に行いでもって示されたんです。 この御言葉を見たときに、この王はあなたたちはこんなに素晴らしいことをしてくれたっていうんです。誰に対してしたのか。私の兄弟たち。つまりユダヤ人であり、イエス様を信じた観難時代のクリスチャンたちに対してです。そのクリスチャンたちも同様な迫害を受け、苦しみの中を歩んでいきます。異邦人クリスチャンたちは、ね、そのユダヤ人のクリスチャンたちを助けようとするんです。これ命がけです。非常にリスクが伴うことです。しかし、この異邦人クリスチャンたちは、神様を愛するゆえに、そのような兄弟姉妹を助けていこうとするんです。で、彼らはそれを行っているときに、それを神様に対してしてるなんて思ってないんです。愛する兄弟姉妹たちが困ってるから、彼らのために一生懸命助けていこうとするんです。犠牲を持って彼らに愛を示していった。そして彼らが神の前に立った時に神様がこうおっしゃったんです。私の兄弟たち、あのユダヤ人クリスチャンたちにあなたたちがしてきたその愛の行為は、実はすべて私に対してしたことになるんだって言ったんです。つまり我々が今その観難時代を通っていなくても、我々が兄弟姉妹を愛して兄弟姉妹に愛の行為をなしていくならば、それは神様に対して行っていることになるんです、ね、だから神を愛することというのと兄弟を愛するということが全然違う話をしてるんじゃない、同じことを言ってるんです。神を愛する者は兄弟を愛する。新しい一週間を我々は迎えます。神様が望んでいらっしゃるのは、このような神の愛をもって人を愛していくことです。どうぞ皆さん、自分にはその力がないことに気づいてください。あなたや私は失敗だらけです。でも神様が望んでいらっしゃることがこれであるということがはっきりした以上、神様に私たちを変えていただきましょう。神様、どうぞこのような歩みを、失敗するけども行っていけるように助けてくださいって。そしてこの一週間、それぞれのところで私たちのこのような歩みを持って神様の素晴らしさを明かしていきましょう。兄弟を愛するときに私たちはキリストの素晴らしい証をなすことができるからです。父なる神様、どうぞも今日私たちこのように大切なあなたからの命令をまた学ぶことができました。お一人お一人のうちに働いてくださって、神様、あなたの助けによって一人一人が実践できるように、どうぞ神様強めてください。皆さんの上に神様豊かな祝福がありますように、それぞれが強められてあなたの助けによってあなたの御心を行えるように助けを導いてください。この時を感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。